イスラエルの初代の王サウロが早々に失脚したことを私たちは先週見ました。彼は神を恐れることよりも鼻から息する人間を恐れたからです。主の言葉を知り退けたので、主もあなたをイスラエルの王位から退けたと書かれていますように、神様の御心に従った道をサウロは歩み通すことができませんでした。聖書はこのように、それが王であってもその王が辿った過ちを隠すことなく記しています。そうです、鼻から息する人間について包み隠さずにその姿を真実に書き記す書、それが聖書なのです。そして私たちはそこから有益な宝をいくつも見出すことができるのです。今日はこのサウロの後を継いでイスラエルの二代目の王となりましたダビデを見ていきたいと思います。ダビデは今日でもユダヤ人をはじめ世界中の人たちから慕われている人です。しかし、聖書は彼を完全な人間として表すのではなくて、彼の弱さとか失敗というものも書き記しています。聖書は他の人たちと同じようにダビデの表も裏も描いています。今日はそんな彼の生涯から、特に私たちが彼から見習うことができることを見、来週はそのダビデの失敗に注目したいと願っています。サウロは常に人の目を恐れました。しかしこのダビデはサウロとは全く異なる思いをその心に持っていたようです。そう、彼のそんな片鱗は彼がまだ若い時に明らかになりました。ダビデが生きた紀元前約千年頃、これまでお話しておりますように、イスラエルにはペリシテという宿敵がおりまして、彼らの間にはたびたび戦がありました。当然当時の戦とはミサイルを飛ばしたりするのではなく、剣なり槍を持った者が一騎打ちするような戦いでした。そのペリシテの人間で、その名をゴリアテという男がいました。彼の身長は2メートル90センチ。ジャイアントババ、ご存知ですか？ジャイアントババってどれぐらいの身長かご存知ですか？ババさんは2メートル9センチだと言われてますから、ゴリアテはジャイアントババよりも80センチも大きいことになります。彼は青銅の兜をかぶり、60キロもある鎧を身につけ、7キロもある巨大な槍を手にしたプロの軍人で、その男が戦いの前線で、俺と一対一で戦う者はいないかと、イスラエルの民を挑発し続け、それがなんと40日も続いたというのです。イスラエルの男たちはこの巨人ゴリアテを前にして恐れ、その時に我こそはと名乗り出る者は誰もいなかったのです。そうです。この一騎打ちは相手が死ぬか自分が死ぬかという戦いなのですから、彼らはゴリアテを前に自分は確実に殺されると恐れていたのでしょう。そのように緊迫していた時、まだ年若いダビデはまだ若く軍隊にさえ入ることもできずに、羊の世話をしながら家におり、すでに軍人となって戦いの前線にいる三人の兄に弁当を届けるように親から言われ、彼がちょうどその兄のもとに行った時に、ゴリアテがいつものごとくイスラエルの民を挑発しているところに居合わせるのです。それを見たダビデの心は揺さぶられ、このペリシテ人は何者なので生ける神の軍に戦いを望むのかという思いが心に満ち溢れてきます。 彼が見ているゴリアテは他の人が見ているゴリアテと全く同じ人なのですが、彼はそのゴリアテを恐ろしい巨人として見るのではなく、神の前にある鼻から息する人間として見たのであります。そしてこのダビデのことがイスラエルの王サウルの耳に伝わり、ダビデはサウルに呼ばれ、サウルはダビデのうちからみなぎる気迫というものを感じたのでしょう。自らの兜と鎧を身につけさせ、戦いに備えさせます。しかしそれにしましても、軍人でもないダビデにゴリアテの相手をさせるとは、それだけイスラエルも行き詰まっていたのでありましょう。ダビデは結局着慣れていない鎧も兜もつけずに、剣すらも帯びずに、谷間で選んだ石5つと石投げを持ってゴリアテに近づきました。当然ゴリアテはダビデの姿を見、散々彼を侮ったのですが、ダビデは言います。お前は剣と槍と投げ槍とを持って私に向かってくるが、私は万軍の主の名、すなわちお前が挑んだイスラエルの軍の神の名によってお前に立ち向かう。今日、主はお前を私の手に渡されるであろう。この全回収も主は救いを施すのに、剣と槍を用いられないことを知るであろう。この戦いは主の戦いであって、主が我々の手にお前たちを渡されるからである。こうしてダビデは用意した石を、おそらくこう振り回すようなものでしょうか。石投げで投げますと、その第一投が、ゴリアテの額に当たり、そのまま彼はうつむきに倒れ、そこでこの戦いは終わりました。実にあっという間に決着がついたのです。ダビデは5つの石すべてを使うまでもなく、その最初の1つ目の石、すなわち彼の一振りでこの戦いは終わりました。ダビデは後年、おそらくこの出来事をもって歌ってであろう、詩編33編13節から18節にこのような言葉を残しています。主は天から見下ろされ、すべての人の子らを見、そのおられるところから地に住むすべての人を眺められる。主はすべて彼らの心を作り、そのすべての技に心を止められる。王は、その軍勢の大きによって救いを得ない。勇士はその力の大いなるによって助けを得ない。馬は勝利に頼みとはならない。その大いなる力も人を助けることはできない。見よ、主の目は主を恐れる者の上にあり、その慈しみを望む者の上にある。彼は巨人ゴリアテを前にして言っています。獅子の爪、熊の爪から私を救い出された主は、また私を、このペリシテ人の手から救い出されるでしょう。この言葉は彼が、かつて羊を世話をしていたときに、神様が獰猛な獅子や熊から自らを守ってくれたという経験から生まれた言葉です。そしてその時に襲ってくる獅子や熊を倒した者もきっとこのダビデの投げた石だったのでありましょう。獅子や熊をも倒したダビデの投げた石がゴリアテの額にも命中しました。それにしましても一発目の石が一発目の石がゴリアテの急所に当たったというのは偶然だったのでしょうか。いいえ、それは明らかに主を恐れる者に目を留めるダビデの背後におられる神の力であり、どうぞ覚えてください。同時に その日に至るまでダビデが人知れずに来る日も来る日も石投げを練習した日々があったことでしょう。同時に彼の備えはそのような技術的なことだけではなくて、ここぞという時に主により頼むということ、その備えがその時にできていたのでありましょう。イスラエルの男たちは恐れおののき、ゴリアテの挑発に対して誰一人一歩も前に進みゆくことができない中、ダビデはそのゴリアテを前に、お前は剣と槍を、投げ槍を持って私に向かってくるが、私は万軍の主の名、すなわちお前が挑んだイスラエルの軍の神の名によってお前に立ち向かう。今日、お前を私の手に渡されるであろうと大胆にも彼は言い放ちました。そして、このダビデのこの言葉は、その時突然降ってきたものではなくて、彼のハッタリではなくて、日々の生活の中で、彼の心に確信としてあらかじめ備えられていたものなのです。そう、彼は年若くとも、常日頃から神が自分と共にいるということが、どんなに大きな力であるということを日々思い巡らし、それが彼の心にすでに刻まれていたのです。私たちのクリスチャンライフは、その日がいつ来ても、それに立ち向かうことができるために、日ごとに主の前に備えるようなものです。ダビデはこのようにして、神の力と、その時にすでに備えられていたものにより、ゴリアテに勝利したのです。ダビデのように、私たちの人生にも、戦わなければならない時があります。そのような時は私たちにとって突然の非常事態ですから、私たちはその時にそれに向き合うためにいろいろな準備を始めます。しかしその時に準備を始めても遅い。常日頃から自らの心を整え、心備えをしていること、ここぞという時にその日々の備えが私たちを守り、私たちに勝利をもたらすのです。さてダビデはこのゴリアテとの戦いに勝利することにより、一回の羊飼いからイスラエルの初代の王サウルの兵の隊長となります。そして神様が彼と共におられましたゆえに、彼は行く先々で手柄を立てます。彼の人気は広がり、町ではサウルは千を撃ち殺し、ダビデは万を撃ち殺したというような歌までが歌われるようになり、それはサウル王の耳にも聞こえるようになりました。当然サウルの心は穏やかではいられなくなります。その頃からサウルの心は不安定になり、聖書はその状態を悪霊が激しくサウルに臨んだと記しています。槍を振り上げ、ダビデを何度も殺そうとします。いよいよ命の危険を感じた彼は、サウルの元から逃亡し、サウルはダビデを執拗に追いかけます。そのように逃げ回る自分の姿をダビデは、死んだ犬、一匹の蚤と表現しています。一難去って、また一難とはよく言ったもので、ダビデはゴリアテの時とはまた違う、新たな戦いの中に置かれていきます。そんな中、サウルを筆頭に自分に迫る者たちが逃げ続けていた時に、ダビデには二度サウルの命を取る決定的な機会がありました。 一度は洞穴の中においてダビデはサウルの息の根を止めることができる状況にあり、ダビデの従者たちもこの時がチャンスですとダビデに言うのです。しかしその時にダビデは剣が届くすぐ傍らにこのサウロがいるにもかかわらず、彼がサウロに対して殺意は持っていないということを証明するためにその上着の裾だけを切ってその場を立ち去ります。しかしすぐに彼はそのことについて自分がしたことに心の責めを感じてこう言います。主が油を注がれた我が君に私がこのことをするのは主は禁じられる。彼は主が油を注がれたものであるから、彼に適して私の手を伸べるのは良くない。ダビデには再びあるよう同じようなチャンスが訪れます。サウルの陣に彼らが下っていってみると、サウルの陣の者たちもサウルも眠っていました。まさしくその時もサウルを槍で一突きすることができるチャンスでした。しかしダビデはこの時も言うのです。彼を殺してはならない。主が油を注がれた者に向かって手を伸べ罪を得ない者があろうか。主は生きておられる。主が彼を撃たれるであろう。あれは彼の死ぬ日が来るであろう。あるいは戦いに行って滅びるであろう。相手は反狂乱となり、自分の命を狙う者。そんな相手に対してダビデは敬意を失いません。なぜか、サウルがダビデにとって良き王だったからでしょうか。いいえ、そうではありません。サウルは血眼になってダビデの命を狙う人です。その殺意たるや、もはや狂気に満ちています。しかし、ダビデは主が油を注がれた者に手を下すことを恐れました。ダビデは鼻から息をするサウルを恐れたのではなく、ダビデに命の息を吹きかけた神を恐れたのです。自分を追い詰める者が、自分の命を狙う者が、自分の剣で突き刺すことができる場所にいる。殺されるか、殺して我が身を守るか、大抵その時自己防衛のために人はためらうことなく剣を振り下ろすでしょう。そのようなチャンスの時に、このような思いはダビデに突然天から降ってきたのでしょうか。いいえ、あの時ゴリアテを前に常日頃から備えていたことにより恐れず動じず勝利を得たように、この度もその時に至るまでの間にダビデが主の前に備えていたことが彼の心にあり、その備えられていた心がダビデの言動を制したのであります。彼は神が選べれた者に対して任職の油を注ぐということを知っていました。何を隠そう、彼自身サムエルを通して神に油を注がれた人です。彼は自らの頭から滴り落ちるあの油の感触を思い起こしながら、自分が神から直々に受けた使命というものを日ごとに思い、その天来の使命を厳粛なものとして受け入れ、人の手でそれを取り除いてはいけないのだということを彼は知っていたのです。ダビデはイスラエル史上、最も神に近く神と共に生きた人間です。彼は王であり、政治家であり、軍人でありました。そのような人間は聖書の中にたくさん出てきますが、彼にはその人たちを持っていない賜物がありました。なんだかご存知ですか？私たちはそのことを気に留めることはあまりありませんが、それは明らかにダビデという人間の大切な不可欠な一部分となっています。 そう、彼は聖書中稀に見る詩人であり歌人であったということです。詩編には彼が作詞して楽器に合わせた歌がたくさんあります。そしてその詩はすべて神について歌われたものであり、またその神の前にある自分に関することでありました。すなわち日々ダビデは神の恵み深さ、神の偉大さ、神の力と慰め、そのようなことを心に思いながら暮らしていたのです。彼が詩人であり歌人であったということは、すなわち彼は言葉の人であったということであり、彼は神が彼に語りかける御言葉に心を寄せ、それを思い巡らすことを日常としていた人でありました。そう、それらの日々の心備えがあったから彼はゴリアテに勝利し、ここぞという時の判断の時に主の御心を思い起こし、それに従うことができたのです。以前、 Facing your giant、 ジャイアントに向き合うという礼拝メッセージのシリーズをしている牧師の教会に行ったことがあります。そうです、その牧師は私たちの前に立ちはだかる大きな試練をジャイアントと呼びました。時に私たちはこのようなジャイアントに向き合わなければならないことがあります。それは病であったり、経済的な問題であったり、家庭の問題であったり、また死であったりします。巨人ゴリアテの前に立ったダビデのように、時にそれらが突然私たちの前に現れることがあります。ダビデにとって狂信的なサウロに命が狙われたことも、それは彼の後を必要に追いかけてくるジャイアントを意味したことでしょう。しかしダビデは前から後ろからそのようなジャイアントに囲まれても、彼の心はすでに整えられ、備えられていました。そうです。彼にはそのようなジャイアントに対してどう向き合えばいいのかということがあらかじめ備えられていたのです。そのダビデの備えとそれに伴う神の力がダビデと共にありましたので、彼はこれらのジャイアントに勝利することができたのです。彼はかつてこんな歌を歌いました。主よ、己が頼みとする人、高ぶる者に頼らず、偽りの神に迷う者に頼らない人は幸いである。我が神主よ、あなたの苦しき御業と我らを思う身思いとは多くて比べうるものはない。私はこれを語り述べようとしても多くて数えることはできない。ダビデの偉大さとは語り述べることができないほどに多く、神のなさる苦しき御業と神が自分を思う身思いを知っていたところにありました。そしてそれは一朝一夜で彼が得たものではなくて、彼が日ごとに主の前に出続けたゆえに得得することができたものなのです。ダビデにはもろもろのジャイアントを前にあらかじめ備えられた引き出しがいくつもあったのです。主にある皆さん、我々も日々聖書に親しみ、神に祈り、神の御思いを思う時を生活の中に確保しましょう。そのことにより突如私たちの前に現れたジャイアンツの一撃から私たちは守られ、逃れの道が備えられます。そのことにより家庭を揺さぶるようなジャイアントの出現に対して 私たちは最善の決断に導かれることを信じます。このようなことがコツコツとなされ、そこに神の御手が及ぶときに、私たちの人生は主にあって盤石なものになっていくのです。今日も明日もコツコツコツコツ主の御言葉に聞き、それを私たちの心の糧としていきましょう。お祈りしましょう。天皇父様、ダビデの生涯を通して私たちの人生に語りかけていてくださることを心から感謝いたします。ダビデはあのゴリアテを前にして、サウロを前にして、あなたの御心に従いうる備えをしておりました。故に彼はあのようなジャイアントに直面しても、そのところから逃れの道を見出していきました。主はあなたご存知のように、私たちの人生にも様々な試みがあります。その中にはジャイアントと呼ばれるような大きな試みもあります。この朝私たちに、ダビデがそうして勝利を得たように、そのために日ごとに備えておきなさいと語りかけていてくださることを感謝いたします。ダビデが投げた一つの石が、その一発目でゴリアテの眉間に当たったように、彼はそこに至るまで誰も知ることがないような、そのような中でコツコツとそのことを励み練習していたことであります。主よ、どうか私たちも誰彼に見えずとも日ごとにあなたの前で備えるものとしてください。私たちは思うかもしれない、いやもう聖書のことはよく知っている、神のことはよくわかっている。ダビデは言いました。あなたが私を思う身思いは多すぎてそれを数えることすらできないと。神様、どうかそんな引き出しが私たちの心の中にいくつも備えられていくことができますように、よろしくお願いいたします。備えなく、これから私たちが立ち向かうであろうジャイアントに一人で臨むことがないように、我らが備えるものとその時の神の力と知恵によってそれらに勝利を得ていくことができるように、どうぞ私たちを導いてください。明日からではなく今日からこれを備えるものと従え、我らの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、次々と降りかかる諸々の試みに対して、あらかじめ備えられた 神の言葉によって勝利を取られた我らの主イエス・キリストの恵み、我らの足元を照らす命の御言葉を日ごとに私たちにお与えくださる我らの父なる神のご愛、与えられたものを私たちの生活の隅々に適用する力をお与えくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日これからそれぞれが使わされていく場所に出ていく私たち一同の上に今も後も世々常しえにあらんことを、アーメン。